7月19日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、佐藤愛子が古泉流の本も書いているという話をして、
はい、
そこから佐藤愛子のお父さんの佐藤光六弘前生まれの話をしてましたね。
はい、
星たらばボルトからこういうメールが届きました。
漱石さん、倉田さん、こんにちは。
こんにちは。
先日、何十年も映画館で映画を見たことのない83歳になる両親を連れ、イオンシネマへ、90歳、何がめでたいを見てきました。
えらい。
両親は初めて足を踏み入れるイオンシネマ弘前のすべてに興味津々
だべよ。
そしてびっくりしていました。うん、親孝行されましたね、ボルトさんね。もともと佐藤愛子の本をすべて読破している母に、佐藤愛子の映画、草笛光子主演で弘前のイオンシネマで上映してるけど行ってみると聞いたら、見に行きたいと言ったので父も連れて行くことになりました。
うん、
劇場はおよそ3分の1の座席が埋まり、9割が母と同年代くらいの女性で、映画を見終わえ、帰宅後は両親から昔行った映画館、横丁にあった日劇、大館長にあった慈善館、
富田だな、
富田ですか、慈善館は、
近いけどね、
駅前にあった宝塚の話をいろいろ聞き、楽しい時間を過ごすことができました。よかったですね。
素晴らしいね。
映画館楽しさ詰めた玉手箱、映画館楽しさ詰めた玉手箱、
そうですよ、
その通りですね。追伸、イオンシネマ弘前で一般1800円の鑑賞料金が、55歳以上はいつでも好きな映画を1100円で見られるというサービスがありました。私もあと1年半後には55歳になるのでこのサービスが利用できます。楽しみです、
ね、
カレーにもいいことあるの発見し、カレーにもいいことあるの発見し、
うまいな。そうです。あ、そうだ、
私もそうでしたね。あの割引が始まるので、なんか55歳になったの嬉しかったの覚えてますよね。なんかシニア割引って結構ありますよね。
そうそう、
いろいろ、
やっぱり一番お記憶を持ってるのはもうこれですよ。お安いもんだと思います。
はい、ボルトさんありがとうございました。
で、その佐藤光六ですけどね、
この間今、常設展を郷土文学館で、佐藤光六さんの
やってんだ。
はい、
タイミングいいですね。
ええ、
佐藤光六の屁の話をね、先週ね、すごいと、
惜しかったですね。
で、屁の勢いがなくなってきて、お父さんもそろそろかしらってな、1070ぐらいの話でしたね。で、佐藤光六は75で亡くなるんです。はい、で、この間やりました、久我勝男の弟子で正岡子規の門下生でもあると。で、配合ね、これ本名が佐藤光六なんだって。三髄に、こういう字もあるんだけど、三髄に合う1号2号の5号、で高6、
数字の6、数字の6、
でこのままペンネームにしようとしたらですね、正岡子規がね、高6だから、その合水というかね、合う水にしようと言ったら、子規はね、1号の水ではすぐねべって、この同じ音の触れない、緑ですよ、をつけてくれたと。で、この人、とってもとっても有名ですけど、晩年はあの鶴助わらしだった佐藤八郎の世話になるんです。で、佐藤八郎はね、皆さん知っての通り、小さい焼き見つけた、
誰かさんがですよ ね、
小さい焼き見つけた、この詩一編だけでも、かつて不良少年であった彼は父の仕事を凌駕したというぐらいの評価、佐藤八郎で、こういうこと、こういうのあるんですよ、佐藤八郎で。
五七五で何でも読む、五七五で読む、悲しみを読む、寂しさを読む、母の声を読む、友達の姿を読む、待ち遠しいおやつを読む、腹ペコを読む、膨れる霜焼けを読む、 風にひりつく赤切れを読む、ありのままを読む、五七五で読む。人の心の中には糸がある。何かに触れると美しく鳴り響く糸がある。五七五と並べた言葉がこの糸に触れると待ってましたと鳴り響く、
うん、
鳴り響く。私たち日本人の心の糸は五七五にすこぶる敏感、直ちに大きくうなずき、たちまち高く鳴り響き、それが拍手となって現れる。五七五、五七五。川柳は俳句とともに世界で一番短い詩の形、私たちだけがすぐに飛び込める詩の形、私たちはこれを大切に持ち続けよう。五七五で読む、やりきれなさを読む、喧嘩した後の味気なさを読む、遠いお使いを読む、春を待つ目を読む、蜂の子のうまさを読む、
うん、
ものすごい足のしびれを読む、続けて飛び出すしゃっくりを読む、思いのまま読む、五七五で読む。
うん、いいでしょう。
いいですね、これ。
これね、
はい、
これは長いけど、この佐藤八郎のこの五七五で読むっていうのはまあまあ有名なんですが、
初めて知りました。
あ、そう。まあ、
はい、
五七五で読むから我々川柳人とか、うん、だから俳句の人もこれ知ってるかもしれない。
うんうん、
でもこれね、まあ、調べたというかある時知ったんですけど、あの川柳の神様と言われた川柳六大家の一人の川上三太郎ってよく話をしますよね、はい、吉川喜次郎、吉川英治と友達だった、その三太郎が晩年に勲章をもらった時にプレゼントした詩なんだって。
あ、そうですか。
だから俳句でないんですよ、やっぱり。
そうなんです
ね、これ、ね、
そんなエピソードが。
川柳は俳句とともに世界で一番短い詩の形って書いてるでしょ、うん、ここを見れば、
はい、
普通はね、俳句と川柳はでしょ、うん、
ですよね。
これ川柳詐欺ですから、
はい、
威張ってもわが威張ってもしょうがないけど
川上さんに、
そう、
三太郎さんにプレゼントということで、素敵ですよね、これ。
いいよね、
うん、
で前にも言ってた、本当にぐね嵐だったその佐藤八郎がね、
はい、
この晩年、この人もね、
うん、
昭和48年に勲三等瑞宝章つのもらうんだって。
褒章受章されるんですね、うん、
でその夜ね、彼は妹の愛子に照れたように報告したんだそうですよ、うん、したら愛子はね、くじわれようなのですから。でも、あ、佐藤愛子ってさ、遠藤周作だの北森陽が書いてますけど、こぼれるような美しさだ
った。あ、そうですか、ええ、
でその愛子がね、綺麗で目もくて美人でくどいなそういう人だったのはね佐藤八郎にね、お兄さんが勲章をもらうようでは日本も落ちるところまで落ちたわねって言われたってそれで、まあ、家族親戚だけで後にね、パーチーをやったという話が残っております。佐藤光禄はその有名な、あの、あ、玉杯に花受けてというね、
はい、小説、
国民的作家になったんですけど、うん、晩年は佐藤八郎宅に引き取られて、でその過ごすんですけどね、
うん、
親子ってね、微妙ですね。あの、うん、これ、あの、これ弘前の人だはんで知ってる人多いと思いますけど、その佐藤光禄がとってもその、まあ、有名な作家だった頃に、うん、少年クラブという、まあ、子供の雑誌のね、編集長の加藤健一さんという人がもう弘前出身でね、うん、で、うん、と佐藤光禄にわらはんどのために本公開できにがあって行くんですよね。そうすると、貴様何を無礼なこと言ってる、わらはんどのためにで書けるか、人バカにするんじゃねえとかって言ったら、この加藤健一さんもね、あんたも何番でもねえ人だなみたいな、
うん、
子供は国の宝なのに子供のために書けないとは、もう佐藤光禄は何番でもねえなってそういうその津軽弁でやったと思うんですけど、
うん、
やり取りをした らしいですよ。
そうなんですね。
したら2日3日経ったら電話来て、
うん、
タイトルはあ、なんだっけ、タイトルはあ、玉砕に鼻受けてだ、ガチャンと落ちてたというね。まあそうして、あの晩年はね、うん、まあ寂しく暮らすんですけど、その話はまたいずれ。
郷土文学館の常設展のポスターを、うん、その佐藤光六のお姿を見るとなんか素敵な立ち姿で、あ、
いい男だよね。
そうなんですよ、
そうなんですよ。だ
今で言うイケメン、
アイコは佐藤八郎はそんでねえけどね、
うん、美形なんですね皆さんね。
八郎のぞきはねアイコは美形ですね。
プラスワンです。
今日のは、はい、昨日のあれですよ、
ミケで Don't worry baby。